今日はお読みいただきました創世記の12章から、あなたの名は祝福となるという、そういう題のもとにお言葉をご一緒させていただきたいと願っています。礼拝後そのまま信徒会が計画されているというような状況ですけれども、その前にまずメッセージを取り次ぎさせていただきます。考えてみますと、なんと今日も含めてですね、森が御影福音教会で御用をさせていただけるのは、今日も含めて6回となりました。何を語るように主は導いてくださるのかっていう、あと5回でありますけれども、その中には家内からも、家内にも語られる、主が語ってくださることがあろうかなっていう、まあ1度か2度許していただけたらというふうに願っています。そのことのためにも祈っていただけたらと願っています。そうした中で、この朝は創世記の12章のアブラハムの証明の箇所が導かれました。皆さん考えてみますと、神様はなんと無謀なことをこの時おっしゃったのでしょうか。この時すでにアブラハムは75歳でありました。そして妻のサライは一つ下ですので74歳でありました。そんな夫婦に神様は私の示す地へ行けとおっしゃられたわけであります。その命令に伴う約束はただ一つ、あなたを祝福とする、あなたを祝福のもといとすると、それだけでありました。そしてそのために、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地に行きなさいと神様はアブラハム夫妻に語られたわけであります。本当にそんなことを語られる神様も神様ですが、出て行くアブラハムもアブラハムではないでしょうか。それに応答するサライもサライ、この夫妻は出ていくわけであります。そうした中で思わされましたことは、神様はまさに御影福音教会そのものである皆さんにも、この時アブラハムとサライと同じような経験をさせようとしておられるのではないかということであります。しかもそれは後になれば分かることでありますけれども、そしてそれは単に2人だけのためということではなくして、彼の信仰を受け取る多くの人を祝福するためのものであったというわけれども、この時アブラハム夫妻はその大きさというものがどれほどのものか知る由もありませんでした。にもかかわらずっていう、教団の人事でですね、牧師が出ていくのは春から新たな教会に牧師は森は派遣されることになりました。教団の人事で牧師が出ていくのは致し方がないでしょう。牧師も教団人であれば、委員会からの要請にはよほどのことがない限り応答せざるを得ないでしょう。しかも先方の教会の牧師先生が健康上牧会をこれ以上続けることが難しいとなれば、教職同士で助け合おうとすること、それも必要、納得できますと、けれども、森は御影福音教会そのものである皆さんに対してどのように申し上げたかと言いますと、牧師も去ることながら教会の皆さんに対しても 神様はこの時派遣しようとなさっておられるのではないでしょうかっていう。神様が御影福音教会である皆さん一人一人にご期待くださって、この時この時代の中で教会の本質をつかみ、教会とは私自身だっていう、そしてそこに生き相互に支え合おうとする生き方の中にすでに歩んでいる皆さんだからこそではないでしょうか。神様はどれほどのこのご期待を御影福音教会そのものである皆さんお一人お一人に傾けておられるのではないでしょうか。うんぬんと申し上げたことでした。事実この規模の教会で兼任の牧会ということ、そういう体制はこの御影が教団人事においても初めてのことだと思います。どれほどの皆さんに対するご期待かっていう、まあそうですかっていう、まあでもそんなこと急に言われても、私はもう70代ですよ。いや、もう75になりましたよ。それどころかもう私は80代ですよ、と、ボリからの説明を受けて、そのようにお感じになられた方もおありではないでしょうか。あともう10歳若ければ、しかし今更というような、なるほどそうかもしれません。しかしアブラハムがこの創世記の12章で主の御声を聞いた時もそういう状況でありました。この時の状況を思いますと、族長アブラハムですから、まあ、残りの生涯のことを考えたときにですね、何か足らないというものがあって、それを満たすためにどこかに出ていかなければならないというようなことは、すでにそういうことはありませんでした。すべての備えはできていました。そういう意味では憂いはありませんでした。唯一の憂いとして挙げることがあるとするならば、子供のこと、後継者がなかったということでありました。そして中で彼らは神様の語りかけに応答して出ていく決心をするわけであります。そう思いますと、憂いというものは本当に辛く悲しいけれども不幸ではないなということを思います。神様に応答する原動力となり、やがて大きな祝福を受け取るための種でもあるというふうに思うわけであります。そしてアブラハム夫妻はこの時応答しました。そしてアブラハム夫妻が応答したゆえにですね、皆さん新約聖書を見るとですね、なんとアブラハムの子孫であり、ダビデの子孫であるヨセフとマリアを通して、救い主イエスキリストの誕生は、の扉は開かれることになりました。故にこの時ですね、この創世記の12章で、アブラハムは救いが全世界に広がる起点となった。そしてこの創世記12章におけるアブラハムの応答がなければ、神様の福音は今この時代私たちのところに福音は届いてなかったかもしれない。いや、なかったでしょう。そう思うと当然ですね、マリアが御使いガブリエルから恵まれた女よおめでとう、主があなたと共におられますという、その時にですね、マリアは私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにという神様からのチャレンジを 受け取ることができなかったんじゃないでしょうか。アブラハムの信仰を知っているマリアのゆえにっていう、そしてその後のですね、神様への賛美を捧げることも難しかったのではないでしょうか。ちょっとせっかくですので、ルカによる福音書の1章の46節お開きいただいてもよろしいですか。ルカによる福音書の1章の46節、新約聖書のルカによる福音書驚くばかりの神様への賛歌を乙女マリアは捧げるわけですよね。お開きいただけましたか。ルカの福音書の1章の46節からお読みします。マリアがお言葉通り好みになりますようにと主の御心を受け取って、そしてエリサベスのもとに使わされた時のことですけれども、マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの卑しいはしために目を留めてくださったのですから、くださったからです。本当にこれからの地、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕を振るって力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを大いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ちたらせ、富むものを何ももたらさないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。そのようにこの創世記の十二章のアブラハムの信仰がこのところまで届いているっていう。皆さん考えていますと、アブラハムという人物は反面教師としてではなくてですね、本当に良い意味において人類に影響を与えた人物として最も大きな存在ということができるのではないでしょうか。そうした語りかけを神様はご自身が愛してやまないこの御影福音教会そのものである皆さん一人一人に対しても語りかけておられるっていう。あなたを祝福する、あなたを祝福のもといとするっていう、そういうお互いにとってですね、この時何を心に留めさせていただいたらいう、そうした中で、示されたことをご一緒したいわけでありますけれども、ご承知の通り神様によって召し出されたアブラハムでありましたけれども、彼に失敗がなかったというわけではありませんでした。そもそも失敗のない完全な器だったので召し出されたということではありませんでした。むしろ彼は再三失敗を繰り返した人物でありました。でもそんなアブラハムだからこそ、私たちはアブラハムに親しみを感じっていう、心を開いて近づくことができたのかもしれません。まあ、彼の晩年のことはともかくとしてですね、当初の彼の特徴といえばどんなものであったかというなら、いざという時は肉で解決するっていう、肉の思いで、自らを守ろうと保身に、走るそういう存在でありました。いざという時にですね、突き動かされる動機は 何であったかというと、恐れでありました。ちょっと見てみますか。創世記の12章に書いていただいて、どうであったかっていう、飢饉が、アブラハムが入れ立ったところで、飢饉にあって、そして、生きるためにエジプトに下るという時のことが記されていますけれども、創世記の12章の9節お読みします。それからアブラムはなおも住んでネゲブの方へと旅を続けた。さて、この地には金があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ。あなたが見目麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれて、あなたのおかげで私は生き延びるだろう。こうして、アブラムは妻サライをエジプトの王ファラオに売ろうとするっていう、それは1回だけではなく、証拠にも2回なく2回もというようなことですけれども、20節、20章を開いていただけますか。20章、本当に神様の憐れみで、救い出されたアブラハムでありましたけれども、20章の1節を見ますと、今度はアビメレクという王の前に出る時のことでありますけれども、20章の1節からお読みします。アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシュとシュルの間に住み着いた。ゲラルに滞在中、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは使いをやってサラを召し入れた。ところが神は夜夢の中でアビメレクのところに来られ、そして仰せられた。あなたが召し入れた女のためにあなたは死ななければならない。あの女は夫のある身である。この時はですね、すでにアブラムはアブラハムと、私は全能の神だ、あなたは私の前に歩んで全きものでありなさいという17章の経験も終えてるっていう状況ですけども、けれどもいざという時には恐れの上に保身に走って、この時も神様の介入によって難を逃れるわけですけども、もしそれがなければ、アブラハムの生涯信仰の歩みはここでストップでありました。けれども皆さん考えていますときに、私たちもそれぞれ何に対して反応するかっていう、その傾向は違いましても、アブラハムと同じようなところがあるのではないでしょうか。何かの時お金を用いるか、あるいは知恵を用いるか、体力を用いるか、口を用いるかは別として、恐れや野心や欲や憎しみや敵意といったものに突き動かされて失敗をすることのあるものではないでしょうか。そして何らかの時というなら、まさに今もそうした時かもしれません。普段なかなか感じない、気づけない思いや心の深いところにある感情にもお互い今気づかせていただいているというような、そういうことが あるのではないでしょうか。私は何を人生の土台としているのか、またしようとしているのか、あるいは自分は何を恐れているのか、何に依存しようとしているのか、ひょっとすると中にはこうした時にですね、隠れた野心が自分のうちに芽生えているというのを感じているというような方もいらっしゃるかもしれません。そうした中でアブラハムはこの延長線上で遺作献祭へと導かれるわけであります。22章の一節お開きいただいてもよろしいですか。22章の一節、22章の一節からお読みいたします。これらの出来事の後、神はアブラハムに試練に合わせられた。アブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人をイサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。どれほど神様はアブラハムがその息子イサクを愛しているかご存知の上のことでありました。あなたの愛する子、あなたの愛している一人子イサクをと神様はあえて表現しておられますけれども、捧げなさい。そしてアブラハムはしかしそのこのところにおいて、まさに神様を信頼する者として、いえ神様のみを、ただ神様のみを信頼する者として、祝福を、神様からの祝福を祝福として受け取る者として、アブラハムはイサクを捧げたわけであります。そのことについてのアブラハムに対するヘブル人の記者の表現は本当に印象深いです。そのヘブル人の手紙の11章、新約聖書のヘブル人の手紙の11章17節をお開きいただいてもよろしいでしょうか。新約聖書ヘブル人の手紙の11章438ページになりますけれども、11章の17節から、この創世記の22章の遺作献祭のことをヘブル人の記者はこのように表現しています。信仰によってアブラハムは試みられた時、遺作を捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型ですと。旧約聖書にはこのように記されています。19節ですけれども、彼は神が死人の中から人を蘇らせる力があると信じていたのである。だから彼はいわばイサクを生き返して渡されたのであるっていう。生き返して。イサクは祝福を生き返して返されたっていう。 生きたものとして返されたっていう、死んだものではなくしてっていう。本当に皆さん不思議ですよね。神様の御心の中にあっては示されたものを手放すことは失うことではないっていう。神様の御手の中にあっては示されたものを手放すならば、それを祝福として返してくださるっていう。引っ越しをしながらですね、本当に今させていただいてるんですけど、いろんな事務的なものや整理をっていう、なかなか進まないことがあります、特にですね、写真なんかに出会うとっていうか触れるとですね、いろんな思い出がこう湧いてきてですね、なかなか進まないっていう。その時に今、良き力に我囲まれという賛美歌に本当に慰めと力をいただきながら進めているものであります。修法の牧師の書斎からに歌詞を載せさせていただいたんですけれども、この良き力に我囲まれっていうこの賛美の歌詞はドイツの神学者ボンヘッファーの、彼が婚約者に送った詩なんですけども、それに曲が付けられたものなんですね。彼はナチスの政権を批判することを通して投獄されるっていう、そして中で処刑される4ヶ月前に婚約者にこの詩を送っているわけであります。1節から4節まであるんですけれども、また特に3節が心に留まっています。たとえ主から差し出される杯は苦くても、恐れず感謝を込めて愛する手から受けよう。これ、タタンタタンタタンタタンタタンタタンっていうのが基調になってる曲なんですけれども、天国での再会、あるいは共に場所は離れていたとしても御国のためにっていう、その中で寂しい曲ではなくて力強い曲ではないかなというふうに私は受け取らさせていただいてるんですけれども、力と慰めを取りいただいています。今度これ2月の23日に持たれる新しい歌を歌おう会の中でもですね、歌われて、そして来週ね、ワーシップチームもこれ歌ってくださるんですけど、歌わせていただいてもよろしいでしょうか。歌わせていただけたらよろしいでしょうか。お願いします。
良き力に我囲まれ、守り慰められて、世の悩み共に分かち、新しい日を望もう。過ぎた日々の悩み重く、なおのしかかる時も、騒ぎ立つ心沈め、身胸に従いゆく。たとえ主から差し出される杯は苦くとも、 恐れず感謝を込めて、愛する手から受けよう、輝かせよ主の灯火、我らの闇の中に望みを主の手に委ね、来るべき朝を待とう。良き力に守られつつ、来るべき時を待とう。夜も朝もいつも神は我らと共にいます。良き力に守られつつ、来るべき朝を待とう。夜も朝もいつも神は我らと共にいます。
愛する兄弟姉妹、私たちは主の恵みの御手の中で主が示されることを差し出させていただくときに、主が責任を取ってくださる、一番良い形で主はお返しくださる、再会を約束してくださっている。その時にはどんな思いでですね、お互い思っていたかもう明らかにしてくださって、そして互いにハグし合うことも許される機会が与えられるっていう、そして、この朝のメッセージのために示されましたことは、私たちの清く変えられていくという成果、成果されていく、清く課せられていくという成果の生涯は一生続くんだなっていう、私たちはキリストの形なるまで成果の生涯を歩んでいくっていう、そしてこの託された私たちの生涯の中で、私たちがその主の導きに応答していくものを主は祝福してくださる、祝福のもといとして整えてくださるっていう、故にイエス・キリストの弟であり、イエス・キリストが復活する前、十字架にかかった時も復活するまでは、弟でありましたけれども、信仰を持っていなかったユダなんですけども、彼は何と言ってるか、黙示録の前の書なんですけども、ユダの手紙、イエス様の弟ですね、弟なんですけども、彼は何と言ってるかと言いますと、ヨハネの黙示録の前の手紙ですけれども、一章しかない手紙ですけれども、彼は17節からこのように語っています。読みします。愛する人々よ、私たちの主イエスキリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時には自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う、あざける者どもが現れる。この人たちは聖霊を持たず分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。しかし、愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、 聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエスキリストの憐れみを待ち望みなさい。この時、最も聖なる信仰の上に自らを築きと聖書は語っています。そのようにさせていただこうではありませんか。私たちが自分自身の思いを握りしめ続けるならば、握りしめ続けるならば、私たちの信仰っていうのはそこで終わってしまう、恵みから落ちてしまうけれども、恵みに応答する以上、神様は真実のお方ですと応答していく以上、神様は必ず辻褄を合わせてくださり、祝福してくださる、そして私たちの愛する者をも導いてくださる。アブラハムが何かをイサクに語ったから、イサクが信仰を継承していったかというと、そうでもないように思います。アブラハムがイサクに何かを語ったかという、語ったからというよりも、父イサクの姿を、アブラハムの姿をイサクが見て、主ご自身がイサクに語られて、イサクはその信仰を、バドンたちを受け取っていったのではないでしょうか。そして、生かして返されるっていう、生きた関係の中に歩まさせてくださるっていう、続いて私たちを持ち運んでくださるイエス様を信頼して、神様を恐れつつ、アブラハムの子孫として歩み続けるお互いであらせていただきましょう。お祈りをいたします。どうぞそのところを示される祈りの場所としてお祈りください。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの地の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民として、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。神様、あなたがご自身の教会である御影福音教会そのものである一人一人に対して、どんなに大きなご期待と愛を注いでおられるのか、この朝もお語りくださり、心から感謝をいたします。どうぞどこまでも上を見上げることをやめることのない、お互いの生涯であることができますように。いや、困難な時だからこそ、神様信じますと、あなたのご真実とご愛を感謝して応答していく歩みであることができますように。一緒、あなたがこの御影福音教会を祝福としてくださることを感謝します。キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。